Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は1月25日第61回目の放送になります。2月3日の節分まであと8日ですね。8日ありますよ。さあ1月、もしかしたらまだ年末の大掃除が終わってないという方や、あるいは今年の目標まだ立ててない、そんな方はですね、ぜひ今やってみてはいかがでしょうか。2月3日が新しい気の流れが始まる節目でもありますから、2月3日がお正月ということも言えますのでね、今はまだ大晦日でもあります。この時期を充実して過ごしていただくためにも、またこのラジオを聞きながら一緒に楽しんでいきましょう。本日も先週に引き続きボカラクアンの国貞美香さんをゲストにお招きしております。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。は夢を叶える鍼灸師福原由美子が2022年体大開運の秘密をお届けしております。さあ寒い日々ですが、もやもやチクチク痛いだるい、そんな症状で困っていませんか。実はこれらは体からのメッセージです。体って喋らないですよね。ですのでね、このように感覚とか痛みとか不調で教えてくれてるんですね。なので決して悪いものとか嫌なものではないんです。私は鍼灸でね、痛みとかコリとかをね見つけて楽にするというお仕事をさせていただいてますが、コリを見つけた時はですね、ダイヤモンドが見つかったよってお客様にお伝えしています。そして体には教えてくれてありがとうって言ってるんですけどもね、ぜひですね、首肩こり腰痛でお悩みの方はまず痛みはありがとうとマインドをリセットすることが今年の健康運アップの秘密となっております。それでもまだ体調不良っていう方はもしかするとセルフイメージが低いかもしれません。 実はこんなお話をしながらも私のねちょっと恥ずかしい体験談ちょっとお話ししたいと思いますが、私は子どもの頃ね腎臓が悪くて入院して、そして運動禁止だったんですね。で、腎臓が悪いと言いますと、まあ遺伝なんじゃないのっていうこと言われたりするんですが、まあなんとおじいちゃんも父もいとこも妹も腎臓にトラブルがありました。でも、潜在意識の視点から見るとですね、私の体は弱いというセルフイメージが実はその現実を作ってたんだっていうことにこの間気がついたんですね。びっくりしました。私たちの細胞や体は無意識で動いてくれていますよね。食べたり飲んだり消化したりっていうのをね、別にそのスイッチポンと押さなくってもうんちくん出てくれますしね、心臓も動いてくれてます。そうなんです、無意識は潜在意識そのもの、体は潜在意識が見える化したものなんだなということがストンと腑に落ちました。ということで、不調や病気も潜在意識からのメッセージ。今まではですね、まあ、こういう首肩こり、腰痛、たるみ解消のための鍼灸をしていましたが、こういう気づきがあったからにはですね、これから私はやっていきたいことがあります。それは夢を叶える体づくりを応援することです。そのためにまずは自分の体の声を聞くという、そんなエクササイズをねたくさんする日々を送っております。さあ、それでは体の声を聞くってどういうことなんでしょうかということなんですが、まずは美味しいとか気持ちいいとか、そういうね感覚をぜひね、どんな時にとか何を食べた時っていうところをね観察することから始まります。そんな難しいことじゃないですよね。ということで、この寒い時期に、おすすめの食材をねちょっと今からお伝えしますね。メモのご用意を。まずブロッコリーですね。腰、膝を丈夫にしてくれます。で、胃腸を丈夫にして冷えを追い出してくれます。そして黒ごまです。黒ごまはエネルギーと栄養を養いますので、まあ、目の疲労の回復などにも役立ちます。そして腸を潤して便通を整えてくれますので、高齢者の方のコロコロ便みたいなね、この時期多いんですけども、そういった便秘の方にもこの黒ごまをね毎日よく噛んで食べていただいたらいいかなと思います。まあ、その他手軽にできる、まあ、この季節の対策なんですが、寒いと縮こまって動きたくないんですけども、ぜひ散歩してください。適度な運動をすることで血流が良くなってポカポカ温まります。そして痩せ我慢しないこと、寒い時はちゃんと着込んでくださいね。お家で裸足でいないでしょうか。そして先ほどの食事ですね。以前にも紹介しました生姜を賢く取り入れるといったこともいいでしょう。ということで、節分までポカポカ暖かく過ごしましょう。それでは本日のリクエスト曲をお届けします。デバ・プレマールで闇から光へ。
マサトマサカマヤTamasoma jyotirgamaya Mrityoma amritam gamaya Om asatoma satgamaya Tamasoma jyotirgamaya Mrityoma amritam gamaya Om asatoma satgamayaTamasoma jyotirgamaya Mrityoma amritam gamaya Om asatoma satgamaya Tamasoma jyotirgamaya Mrityoma amritam gamaya Om asatoma satgamayaTamasoma jyotirgamaya Mrityoma amritam gamaya Om asatoma satgamaya Tamasoma jyotirgamaya soma trotir gamaya Prityoma amritam gamaya Om asatoma sat gamaya Tamasoma trotir gamaya Prityoma amritam gamaya Asatoma satkamaya Tamasoma trotir gamaya Prityoma amritam gamaya Om asatoma satkamaya Tamasoma trotir gamaya Prityoma amritam gamaya
今週も先週に引き続き、ここ西宮 FM ギグつながりっちょスタジオから自転車で15分のポカラクアンのセラピスト、光好きの昔のお姉さんと自身をおっしゃいます光リストの国貞美香さんをお迎えしております。美香さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はカラーパンクチャーと伊藤テルミの温熱療法、そして星読みといった主にポカラクアンのメニューについてお伺いしたんですが、今週はねちょっと美香ちゃんのプライベートなお話も伺ってみたいと思うんですが実はね私もカラーパンクチャーをね受けにお世話になってサロンをねお邪魔したことがあるんですけどもね、
ありがとうございます。
は
い、
ねカラーパンクチャー私が受けた感覚は、本当にその光の色をその壺にポンと当ててくださるんですけど、実際に体がじゅわっと温かくなったり、そして私の場合はねどこだったかな、手に光を入れてもらってたのに足の指がピクピク動いてたりとか、なんかそういう振動を感じたりとか、あ、光なのに確実に体に作用してるんだなっていうのをすっごい実感しました。
そうですね、皆さんそれぞれ反応違うんですけれども、例えば鎖骨から光を入れて、お腹が温かくなる方とか、あとは逆に背中から光を入れてなんかこうちょっと寒くなったって方とかもいたりとか、
面白いですね。
あとは手のひらに光を入れてちょっと感情が動かれてちょっとこう気づいて、ダーッと号泣される方とか。
そうなんですよ。先ほどね私前半の部分でそのね自分のそのセルフイメージのことの気づきのねお話をシェアさせていただいたんですけど、気づきもねそのなんて言うんだろうカラーパンクチャーの、ね、おかげかなと思って、やっぱりいやなかなか気づけないですよね、そういう深いところのものってね。
気づけないし、多分こう気づきたくないところもあるので、ただ気づかなくていいものは気づかなくていいんですけど、その必要な時に必要なものをやっぱり気づいていった方が前に進みやすくなるので。
そうなんですよ、はい、なので私も進化しておりますが、ポカラクアンさんの嬉しいところはそのセッションの後になんとみかんちゃんの手作りランチをいただけるというところでね料理が上手ですよね。
いや食いしん坊なんです。食いしん坊なので、
はいはい、
リクエストをいただいたらちょっと、私も食べるので、一緒に食べますみたいな感じでやってますけれど、その今状況が状況なので、はいはい、その状況に応じて食べ物を出したりするかなっていう感じ で作るのもすごく好きなので、あと発酵食品系が大好きなので。
なるほど、
はい、
菌ですね。
もう菌は大好きです。
菌大好きですか。
というよりも麹菌が好きです。
麹菌、
はい、麹菌ですね。
麹菌で何作ってるんですか。
味噌は作ります。味噌とかあと塩麹、はい、醤油麹、あとそれから塩みりん。
塩みりん、
ただみりんは作るのはちょっと法律上ちょっと問題があるので、そこに調味料として使うみりんは作ってもいいということなので塩を入れて塩みりんということで、みりんを作ると みりんの副産物として麹がこう固まった梅こぼしとかいう昔のおやつ、それができるので、またそれを使ったお料理とかが結構あの美味しいんですね。
そうなんですよ。心と体も癒されて美味しい、胃袋も満たされるというね嬉しい。あのおうちサロンなんですよね。
あ、そうなんです。あのポカラクアはもう自宅サロンなので、あのもううちに遊びに来るみたいな感じで来ていただけたらと思います。
なんかあの塩麹を使ったおすすめのレシピとかありませんか？
超簡単なのは、まあ、あのキャベツとか、まあ、あの葉っぱものですね、のものを、まあ、自分の好きな大きさにちぎって切って、それに塩麹あえて揉んでおくと、まあ、簡単な浅漬けみたいになるんですけど、塩で揉むよりも味が深くなって、あのちょっとあの麹の甘さも加わって、あの美味しいです。一番簡単なのはそれですね。
ぜひぜひやってみたいと思いますが、はい、まあ、そもそもあのなぜお家でそのサロンをやっていらっしゃるんですか？
最初は、ね、場所借りた方がいいのかなとか思ってたんですけれど、ちょっとプライベートな部分で、あのうち里親をやっておりまして。
里親、
はい、あの実親さんとあの暮らすことができない、あの子供をこう、まあ委託をされて、で預かって一緒に家族と同じように家族として一緒に過ごして、あの大きくなってもらうっていう親代わり、あの育ての親ですね。
育ての親をしていらっしゃるんですか？
はい、育ての親をさせてもらってます。
今何歳と何歳の、
はい、今はね、今は7歳と10歳になりました。
大きい
大きくなりましたね。最初はもううちに来て5年経つので、はい、5年も経つので、はい、なんですけど、なんだろう、よく血の親子は血のつながりとかって言いますけど、縁があって、まあ、里親親子関係、里親家族だとしても、一応一つの家族なので、で、なんだろう、やっぱり縁があるだけあって、すごく似た子と縁があり、
似てるんです
ね。似てますね。こんなところがなぜ似てるみたいなぐらい、
似た者同士じゃあちょっとあの喧嘩もします
ね。もう大喧嘩もしますね。もうなんかあの多分一般の家庭と変わらないと思います。もうあの最近下の子が口が悪くなり、どこで覚えたクソババアと言われ、ものすごい憤慨してちょっとグーパンチしましたみたいな。
お兄ちゃんですか？
あの下の子でなんでちょっとお兄ちゃんになって、はい、あのちょっとげんこつしようかなみたいなぐらいの気持ちになって、まあ、でもげんこつはね、思い切りするのは良くないので、あのどの口が言うみたいな感じでね、あのちょっと、はい、あのちょっとこうおいおいって感じでやってますけど。
なるほど、
はい、なんかそうですね。だから本当に縁があって、今そういう形でやっぱりこの5年間はちょっと子ども中心だったので、ちょっとサロン活動がほとんどできない状態で、でうちの状況を分かってくださってる本当に心の優しい方々がやっぱりあのご利用してくださっていて、なのですごくこうちょっとこうなんか一般的なサロンとはだいぶ違うかと思います。
あのすごいサロンにお邪魔した時、まず印象的だったのはもう壁が 本ですね。本とかね、あとやっぱり絵の具とか色とかね、
はい、
あとそういうのとか、あと裁縫もされるのでミシンが置いてあったりと、本当にアーティストでいらっしゃるんですけれども、里親をされててよく大変ですねとか言われたりしませんか？
大変ですねとか、まあ、大変は多分一般のお母さんと変わらないと思います。であのよく大変だとか偉いとかすごいとか言われるんですけど、もう全然そんなことなくて、まあ、基本始めたのノリなので、私の場合はノリで始めてるので、あの主人からこういう家族を作るシステムっていうか制度があるよってことを教えてもらって、あとはあの昔お客様であのお子さんを連れてきたお客様がいて、でちょっとその子供さんがなんかここ気持ちいいって言ってくれて、今日ここに泊まりたいって初めて会ったんですけど、ここに泊まりたいって言われて、えって思ったんですけど、いや別にまあいいけどみたいなノリで言ったら、本当にお母さんもそのまま置いていかれ、あのよろしくっていうことで、一晩預かったんですね。でその子と一緒に過ごしたことで、なんか子供と一緒に過ごす空間、なんか今まで主人と2人だけの空間に子供が1人加わると 空間がすごく変化するんですよ。それを経験させてもらえたので、多分その子のおかげで里親をやろうかな。だから例えば私は子供に縁がなかったので、実親さんと縁のないお子さんと、例えば子供のいない私が縁があれば、まあ、家族になれるかなみたいな。ただ私も親になる自信もないし、子育てなんて経験もないので、
いきなり親になられたんです
ね。そう、いきなり親になったんですけど、で大体普通一人預かるような方パターンが多いんですけれど、うちの場合は兄弟さんを預かったので。
兄弟さん
ですね。はい、兄弟なんですね。兄弟の二人を預かったので、いっぺんに二人の親になったので、最初の1年間はちょっと結構初めてしっちゃかめっちゃかというか、
しっちゃかめっちゃか
なんか昔仕事してる時もすごいしっちゃかめっちゃかって大変と思ってたんですけど、はい、あれはそんなしっちゃかめっちゃかじゃなかったかもぐらい、なんか生まれて初めてのっていうよりも本当のしっちゃかめっちゃかを知りました。
そうですか。
なので世の中のお母さんはもうすごいと思う。もう自分で産み育てで一緒に過ごし、その子を応援し続ける、
ご自身も仕事しながらのママが多いですしね。
そうだから仕事しながらお母さんをしてるお母さんはもうそれだけで、もうなんだろう、私は拍手だけもじゃなくて、もうなんか勲章とか出してほしい。だからなんかもう思いはなんかみんな褒めてみたいな、世のお母さんたちのことを褒めてあげてって思います。
なかなかね、ママさんたち褒められるとか少ないかもしれない。
なんか当たり前になってるから、まあ当たり前のことなのかもしれないんですけど、でかといってだから私を褒めてっていうわけじゃないんだけどね。なんか今私を褒めてって言ってるような、
自分をですよね。
そうだから自分で自分にご褒美あげてもいいと思います。もう本当にだけど、その子供と接することですごくいろんな経験をさせてもらえてて、本来私が経験しなければいけないかったことを、子供がいないから結構経験できなかったことをその子どもたちのおかげで経験させてもらえたので、でその経験するだろうこととか、子どもたちと縁があるだろうことも私のホロスコープに出てたので、
星読みですね。
星読みで出ていて、星読みを、まだ学んでる最中なんですけれど、はいはい、深めてる最中なんだけれども、知れば知るほど私には私の役割があったんだなっていうこととか、子どもたちはこの子だからここに来たみたいな、
縁があった
縁があった。
そうすごいですね。
なんか私が感じてるのは、なんか私の場合なんですけど、血のつながりじゃなくて、もうなんか魂のつながりというか、
はい、
もう宇宙で決まってたんだろうなみたいな感じを、もうなんか思っても今はそれを感じながらって言いながら、日々日常の中では大喧嘩もするし、もうなんかこのもうなんか鬼ババ化しますけど、
うん、それぐらい真剣に向き合っていらっしゃるっていうことなのかなと思いますけど、
なんか毎日がドスコイ稽古みたいな感じです、はい、
体力いりますね。
いりますね。でも体力つきました、
あ、ついた。
昔より早く走れるようになったし、昔よりなんかフットワークも軽くなりました。
はい、実際にその学校行ったり、近所とのお付き合いがあったりだとか、
はい、
それからやっぱ生活だいぶ変わったんじゃないですか。
もう全然180度変わりましたね。
180度。
なんだろう、昔はだから自分だけのこと、
うん、
まあ、だからお仕事したいとか、はい、お仕事していくだと自分の趣味とか、はい、そういったことだけが全てだったのが、はい、ほぼほぼ子どもたちのための時間に、まあ、費やさなきゃいけない、まあ、もうその時間を取られるので、自分の時間がさ、出会ってから3年近くはほぼほぼ自分の時間がなくなりました。
その中でも何か工夫をして自分の時間をちょっとでも作るというようなことはされてたんですか。
早く寝かせる。
あ、
もうとにかく早く寝かせる、
うんうんうん、
早く寝かせた後は私の時間。
なるほど。
あとはもう幼稚園に行く間、学校に行く間、うんうん、行ってくれてる間は自分の時間なので、うんうん、その時間に例えば自分が学びたいこととか、自分がやりたいこととかを、で星読み始めたのはあの子たちと縁があって、はい、まあ、カラーパンクちゃんのこともあるんですけれど、カラーパンクちゃんのことを深めることプラス、ちょっとあの子たちのこ こう星も自分で分かるようになりたいなって思ったのがきっかけで、だからあの子たちが来たのと同時に、学び始めて、
そうなんですね。
で結局ここまでなんかあの読めるところまで来ました。
そうやって本当忙しい中も工夫をしながら自分の、まあ、好きなことをしたりというところですが、これからはどんな風な活動をしていきたい？
あのだいぶ大きくなってくれたので、あのちょっとサロンの、うんうん、活動をちょっと再開していけたらなと思ってます。
再開を今年はしていかれるんですね。
今年からは再開したいな。
あ、そうですか。
あのでまた縁があって、あの施術以外 の、 そのアートワークをご希望いただけて、
はい、
あのその臨床美術をちょっと
臨床美術、
まあ、臨床美術をちょっとこう、うん、あのまあオリジナル化したようなものとか、あとはリンビっていうちょっとフェリシモさんが開発したものなんですけれども、あの臨床アートを、まあ、こう元にしたアートワークがあって、まあ、それを利用したり自分のオリジナルのをやったりとかするようなあのアートワークをやっております。
なるほど。アートワークっていうのは実際に、はい、あのすごく興味 ある方多いと思うんですけども、あのどのようにしたら受けれるんですか？
あの連絡いただければ。
あ、そうですか。アートワークも、はい、じゃあもうポカラクアンさんのホームページから。
そうですね、ホームページからあの連絡いただいて、うん、
はい、
で今はちょっとあの個人的にやってれるので、
はい、
あの大体月に1回は必ずやっているので、もしタイミングがあればそこに参加していただいたり、
う
んうんうん、
はい、
であとは時間があのセッションと同じで、あのうちはちょっとこういつからいつとか細かく決めてないので、う
ん
うんうん、あのお互いに時間が合うとき合わせてやりましょうという形を取ってます。
あ、そうなんですね、
はい、
ありがとうございます。そしたらですね、最後にですね、
はい、
リスナーの皆さんにですね、
はい、
ポカラクアンのみかんさんからメッセージを一言お願いします。
あのなんだろう、まあ、時期的に寒いので、うん、あの心も体もポカポカだけど無理せず、
うん、
楽ちんにポカポカなれるものをもう、まあ、それぞれ見つけていただいて、でもしあの必要であれば私でよければお手伝いさせていただくので、あの気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。たくさんお話を、ね、お伺いして本当に楽しかったですね。美香さん、先週と今週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。Make it play the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to.
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
さん、どうでしたか、ラジオ出てみて。
緊張しました。
緊張しましたか。でもたくさん本当にね、いろいろとシェアしてくださって、
はい、いやこちらこそ引き出していただけたのでありがとうございます。
ぜひあのご縁ある方のね、背中を押して、また2022年を良き年になるようにね、あの背中を押してあげてください、
はい、押させてください、
はい、
よろしくお願いします、
はい、もう一度ですね、ホームページ、ブログはボカラクアンと検索してください。でインスタグラムもやっておられます。アットマーク、ボカラクアンダーバーミカ、ミカさんは MACA アンダーバーのクーニーサーダ、ローマ字でクーニーサーダです。はい、ということで、ミカさん、あのまたちょっとあの私アートワークなどちょっとお邪魔したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ということで、皆様、本日もお付き合いいただいてありがとうございました。福原由美子のラジオもこれからバージョンアップしていきますので、また今年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日も元気でお過ごしください。涙は雨になり嵐になり命を